6月11日火曜日であります。えのきだ右往左往の時間がやってまいりました。こんばんは、えのきだ新右衛門です。今私はここは中津商店街というちっちゃなアーケードの中に入ってきました。時刻は現在13時30分を回ったところで、平日ですからね、人はそんなにいない感じですけども、なんかこう味のある商店街ですね。やっぱりこれ昭和の風情を色濃く残しております。住所は北区中津三丁目22番地なんてところです。ここをね歩いて抜けていくとどこに出るのか私全然知らないんですけれど、とりあえず行ってみましょう。どれぐらいの長さがあるのかそれも全然わかりません。全く下調べなしで今入ってきました。というところでいいですね、このサントリー角瓶の、この看板がですね昭和をこう色濃くイメージさせます。酒屋さんですね、このね商店街のねこの屋根がですね、これ多分布張りなんですけど、それがだいぶくたびれちゃってまして、それが垂れ下がってる、ちょっと幽霊船のような風なかなかなものでありまして、そこになんかこう新しい今風な、パン屋さんとかカフェとかそういった若い人がおそらくやってるんだろうなっていう、そういうお店もいくつか入ってるようです。でなんかこう本当に昭和のそのまんまっていうところと21世紀の最近のポップアートみたいなものがなんかこう、モザイクのようにこう散りばめられている、そんな中津商店街の出口に出ちゃいました。出たところ、ここは中津中央公園というところだそうです。さあ中津中央公園に出まして、そして今ちょっと淀川方向かなに向かって今歩いているところです。そして目の前にはコーヒーラウンジフランドルなんていうね、なかなかサービスランチ、ハンバーグ、ご飯、味噌汁750円という、普通ですねという値段は普通という、やっぱでもこの辺りもマンションかな、マンションあるいはこうホテル、そういったものが増えてるのかな、なんか今建設途中です。はい、やっぱこの辺りまでその梅田の再開発の勢いというのはやっぱり来てるのかもしれませんね。まあでもね中津って本当ね来ないですよね。よくネタにされますが、大阪メトロの御堂筋線でなぜ中津止まりっていうのがあるのかっていう、まあこれは本当は梅田止まりなんですけど、梅田で止まって折り返す場所がないから中津まで行って折り返す、そのためのものなんですが、中津止まり、それ乗ってしまうとがっくりくるっていう有名なねのがあります。そんな中津、そして阪急の神戸線と宝塚線の駅があります。京都線はないんです。はい、京都線は中津はありません。で、この神戸線と宝塚線の、各駅停車のみ中津止まりというね、なんで止まるんだみたいなそんなイメージもあるんですけれども、今多分阪急の中津駅の方に向かって、あ、もう目の前見えてますね、阪急走ってます。ホテルリブマックス中津、ここにもリブマックスあるんだ、この間リブマックス止まりましたよ私。でそうそう、ここにね南蛮文化館会館だっけな、あるんですよ。なんかね南蛮文化を伝えるそういう記念館がありましたね。なぜここにあるのかなと思って不思議だなと思ったりして、なんかね本当中津って梅田のすぐ横なんで、なんだろうなっていう中途半端さがあるんですけど、中途半端さの中になんかねちょっと面白い空間がポツンポツンとあったりしましてね、ポタリングするにはいいかもしれないですよ。というところで、これから今度はもう一回橋を渡って淀川区の方に行こうという寸法なんです。でこれから渡りますのは重曹大橋ですね。この渡ったところが重曹になりますから、この淀川をね、なんで重曹っていうのかっていう、重三と書くんですけれど、いろいろ諸説あるようですが、淀川の渡しっていうやつが、上流からこういくつかあったんですけど、その13番目の渡しがこの辺りにあったということで、重曹と13と書いて重で重曹と読むようになったと。今、阪急の高架の下を今くぐっているところです。いいですね、なんかこう思いっきり犯罪の匂いがプンプンしてやばそうな感じがするんですけど、あれ今これは道路なのかなんか私有地なのかよくわかんないところ出てきちゃったり、抜けられるのかな 確かに阪急の高架下であることは間違いないんですけど、これは道路なのかそれともなんか駐車スペースなのか、鉄のあの、建築現場とかにあるスレートみたいなやつで囲われておりまして、今あ抜けた抜けた、はい抜けました。ということで今阪急の高架の下を抜けて済生会病院側の方に出てきましたよということですね。目の前に、お寺があります。いや今日もね暑いんですよもう中津に入って自転車ずっと押してるのでずっとこう今日はもうウォーキング状態になっておりましてね、周りは、昭和の頃に建ったであろう団地っぽい建物、そして新しいマンションなどがありますが、やっぱ人通りは少ないですねこの辺り。さあ今中津6丁目4番地というところに出てきました。ではそろそろ自転車にまたがって、北上してみたいと思います。よいしょ、さあ動き出しました。どこからが重曹大橋なのかが全くこの辺り分かりません。とりあえず走ってみましょう。さあ今自転車は阪急の高架の方にまた再び戻ってきたところで、目の前に御安置ホテルリレーションというのがありますね。あれですね、亡くなった方を一時安置するためのね、最近あのお葬式をせずにあの済ませるというのがありますけど、それのあの安置するホテルなんでしょう。今道路の高架と阪急の電車の高架のなんかねこう織り交ざったね不思議な場所に今出てました。で、あ、見えてきました重曹大橋。さあこの斜面、登っていきます。もう目の前淀川です。このね重曹大橋は1932年に完成しております。もともと国道170なんだっけ76号か、ですよね、連続アーチ橋です。手前は桁橋になってます。はい、そのすぐ上流側が阪急の、神戸線、宝塚線、そして京都線です。ですぐ下流側には新重曹大橋というのが、バイパスとして走っていますね。さあ目の前ようやくまた淀川に戻ってきました。さあ阪急が今30連で走ってます。いいですね、ここは本当あの見物ですね、そしてこれはねご記憶の方はあんまりいないと思いますよね。昔ここにねトロリーバスっていうのが走ってたんですよ。1969年まで走ってたんですね。1969年の10月だったかな、私最後に乗ってるんですよ、はい、大阪駅前から神崎橋まで1号線だったかな、1号系統っていうのかな、走っててこの橋渡ってましたね。今は普通に大阪シティバス、そして阪急バスなんかが走ってますが、まあ、もちろんあのトロリーバスって言ってもあの、法律上はバスじゃなくて電車ですからね、あれは、無機乗電車ですか、トロリーバス。今走ってるのは、立山のトロリーバス一つになっちゃいましたね。関電のトロリーバス廃止になって今電気自動車になっちゃいましたから、立山だけが残っています。昔はこの大阪トロリーバスが何系とか走っていたというところです。今淀川のちょうど真ん中あたり、もうこの辺り汽水域でしょうね。もうすぐ向こうは海ですから、ボラとか釣れるのかな釣りをしてる人はいますね、いますいます。でもやっぱりあのこの橋も大きな橋で、でも1932年の完成ですから、もう相当な歴史のある橋なんですけども、やっぱり頑丈にできてます。あの随所で細かいところではあのガタが来てるんでしょうけど、やっぱりあの当時のなんていうんですかね、こういうインフラに対するお金のかけ方というか、100年以上持たせようというその当時の設計者の気持ちとか、そこら辺がなんとなく伝わってくる、そんなあの重厚な感じのする橋です。普段あの渡ってるとあのあんまり気づかないと思うんですけど、こうやってあのじっくり橋の欄干だとか そういったものを眺めながら行くと、やっぱり当時のそのこの重層大橋を設計したり施工したりした人たちのなんか思いみたいなものがなんとなく伝わってくるなという、そんな感じがしますね。さあ今淀川を渡って、今河川敷目の前がこの淀川区側の築堤、築堤をもうすぐ越えます。これで重層大橋とお別れです。そして目の前が重層ですね。左、正面方向はやたらとラブホだらけです。その向こうに、プラザ大阪ホテルがあります。私とか山花岡とかが、誰かが使っている、FMC のなんかイベントのために使っていた、ホテルでもあります。さあこれね、まっすぐ行きますと、まあ、神崎川とかあっちの方に行くわけで、三ツ矢とかね、私 の、 あの親戚が住んでた、ですからまあここの通りってのは本当よく使ってたっていうか通ってました。なので私もやっぱりこう目が慣れてるというか、なんかこう昔懐かしい、そんな地域であります。重層の交差点、こちら左側に行くと、前はあのドンキがあったんですよ。ドンキなくなっちゃいまして、で、右側の方が阪急の重層駅の方ですね。これから阪急の高架をくぐって、淀川区役所の方に向かいたいと思います。というわけでございまして、重層編からこの後、木川東方面はまた来週お送りしたいと思います。今新北野の交差点です。それではまた来週。